このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブの気になったニュース、今日は古川太郎と一緒にお送りしたいと思います。
お願いします。
さて、最近ネットフリックスで登場したシリーズものをピックアップしてるんですけど、ジェフリー・エプスティン覚えてます？あの男、
まあまあまあちょっと
知らない人はいないと思いますが、
本当なのっていうふうにね、その報道が出た時は思ったけどね、
はい、まあ完全にやっていたということで、まあ逮捕された男なんですけど、結局はその数ヶ月後に、牢屋で自殺したというふうに言われていますけどね、それもどこまで信用できるのかちょっと怪しいですけど、そのシリーズものが4作かなんか出たのかな、エプスティンの、その史実なんですけど、まあ半分ぐらい見て嫌になって途中やめちゃいましたけどね
いやいやそうなるでしょ。
まあでもその、あの証言、何十っていう女の子の証言の話からして、まあ一回逮捕されて1年ぐらいは牢屋に入ってたんだけど、入ってても出入りが自由にできるみたいな、軽い刑で、収まっちゃったんですけど、その後また逮捕されて、まあ数ヶ月後に、牢屋で自殺したというふうに言われて、まあ亡くなっているジェプシン・エスシンなんですけど、まあその話をまあまあ改めて聞くと本当にひどい男だなというふうに思いましたけど、あの女の子を騙して、まあお金で、あの誘って騙して、まずはなんか足のマッサージから始まって、そこからもう股間のマッサージまで行くみたいな、そういう話ばっかりが出てくるわけなので、まあどうなんでしょうかね、おすすめというか、まあある事件として、見なきゃいけないなみたいなところがありますけど、あのまあその4作の後に、あの相方だったあの女性のギレン・マクセルの、シリーズも1個出てまして、まあそれを見た方がまだマシというか、いいか、まあ本人がどれだけ、ジェフリーを手伝って女を集めたかみたいなところも出てくるんですけど、まあなかなかとんでもない女で、まあお父さんの話も出てきて、お父さんももともとモサードの、なんていうの、情報部員だったみたいな話も出てくるんですけど、まあそのお父さんも、海で溺れて死んでしまうんですけど、まあそのお父さんも結構とんでもないお父さんで、まあね、奥さんはいたんだけど浮気ばっかりしていて、まあ女を物としか扱ってないっていう、そういう男で、まあその影響もあってギレイ・マクセルもああいう女になってしまったのかなっていうのもつくづく分かるんですけど、まあでも結局は彼女はまあ自殺しないでそのまま逮捕されて、結局は20年の刑でしたっけ。
そう、禁錮20年が言い渡されたというね、2022年の6月28日
ドキュメンタリーではなんか60年とかって聞いたんだけどね、
まあだからこれが、いわゆる22年の6月のニューヨーク連邦地裁だから、地方裁判所だから、その後のだったらまあもしかしたらちょっとね
60年あったかも、まあ全然60年も足りないぐらいの女ですけど、まあとにかくまあ親父のせいかは分かんないですけど、まあ女をもう物としか見てないっていう、そういう状況で彼女は育ったっていう感じですけどね、まあジェフリー・エプスティンと仲良くなって、そのエプスティンのためにいろいろなティーネイジャーの女の子を集めたっていうふうに言われてますけど、
だからいわゆる恋人関係だったわけでしょ、エプスティン
最初はね。でもジェフリー・エプスティンはやっぱり若い子の方が好きだから、結局年取ったギレイには飽きちゃったのか、そこから若い女ばっかり相手にあの遊んでたわけですけど、
だからお父さんとの関係にこう重ねて見てたみたいな感じがそのギレンのドラマでは描かれて
る、見てるとそんな感じね、お父さんも本当とんでもないお父さんだったというふうにあの分かりますけど、
なんかギレンのお父さんもとにかくなんかその子供に厳しかったんだけど、ギレンだけを特別可愛がってたみたいなね、
みたいなところがありますよね。だからお父さんのことは大好きだったみたいですけどね、でもお父さんは本当にとんでもない男で、もう遊びまくって、お母さんをもうあの相手にしたかったっていうふうに書いてありましたけど、まあちょっとギレイの面白いところっていうのは、なんかパーティーを開いて、要は高級あの 高級なパーティーっていうかさ、うんうん、結構お偉いさんたちを集めて夫婦で呼んで、うん、何をしたかというとスカークが出てくるんですよパーティーで、うん、食事終わった後みんながちょっと飲んでいい気分になった時にでスカーフを男性に配るわけ、うん、でそのスカーフを何するかというとみんなで目隠しをするわけ
あ
男性がねで女性にその目隠した後に女性に上半身裸になると、
うん、
で男がみんな女の人たちの胸を触るとそれでどの女を触ってるのかっていうのを当てるみたいなそういうパーティーみたいなことをやってたらしい
けど、ね、最低のパーティーだね、
はあ、まあそんなことをやって喜んでたというギレン・マックスなんですけどまあすごい女ですよでも本当に、ねだからティーンエイジャーの子供をもいろいろお金で誘って呼んで、うん、そのなんていうんですかねピラミッド式に、うん、なやり方で、ね、友達を誘ってくれればあなたにもお金あげるがわみたいなことで、うん、そのティーンエイジャーの女の子の友達を誘ってもらって、うん、まずは足のマッサージから始めるみたいなところで、ねうん、でそこも最後まで行くと、うん、まあ2万円とか3万円のなんかまあ、チップをあげるみたいな、うん、そういうやり方で女を集めていたとそれにまんまと騙された何十人っていう子供っていうか女たちがいたという話ですけどね、うん、そんなことばっかりやってたギレン・マックスルも、うん、まあ禁錮刑20年まあ短すぎると思いますけどね
そうね、
まあだからまあ 100% おすすめできるシリーズじゃないけどまあ興味のある方はチェックしてみてください、ね、
見てて気分のいいもんじゃないからね
気分悪い、ねええ、また思い出すから、うん、事件を、
うん、
まあでもジェフリーが本当に死んだのかどうかっていうのも怪しいところもありますけどね
死んでない説ですか、
ね、死んでない説、うんうん、逃げた説っていうのも十分あるとまあいうふうに僕は思いますけど、ね、まあモサドのなんて言いますかエージェントだったっていう話も十分ありますからね、うん、そのお金もどっから手に入ったのかっていうのもめちゃくちゃ怪しいので、
うん、
ジェフリーエプスティンもかなり怪しいところにいますけどね、
うん、
まあ十分自分のが死んだっていうなんか嘘をついてどっかに逃げてるっていう可能性も十分あるっていうふうに思いますけど
ね、関わってきた人たちのさ地位とかを見るとさ、はいええ、まあそういうふうに思われても
不思議じゃない
不思議じゃないような人たちが出る
し、ええうん、だから怪しいなっていうところで、うん、だからジェフリー・エプスティンの4シリーズを見た時に、うん、やっぱり落ち込むよね、うん、あこいつこんなことやって逃げたのかよみたいなふうに思っちゃうと、うん、なかなかやれないよね、
そうね、もう
まあギレン・マクセルはだから逮捕されて、うん、今牢屋に入ってますけど、うん、まあそれだけがまだ救いかなっていう感じですよ、
うん
ええ、
ただなんか不思議なのがこのねエプスタインのこともそうだけど日本でもちょっと似たようなことがさ、ええ、報道されるじゃない、
はい、
後輩が先輩のために女性を用意したみたいなのがね、
ええ、今話題になってる人もいますよね
それ自体がさ、ええ、例えばよデイブ先輩じゃない俺の、
はいはい、
デイブが喜んでくれんならつって俺デイブに女の子紹介してするかつって俺の中にはそういう発想一ミリもないんだよ、まあ、
ないよね
ない
普通はないよね
うん
だから困ったもんですよ
いやそうだよ
そうですねむしろデイブさんに楽しいとこに連れて行ってもらったことは
いやそうだね
、うん、ありますけどね
そっちの方があるけど、はいだすごい構図だなって思うよね、うん、その先輩後輩というか、
ええ、
うん、いやどうなの
何を考えていたのか、うん、まあでもお父さんに原因があったっていうのはギレン・マクセルの、シリーズを見てよくわかりましたけどね、うん、わあお父さんが こういう人だったら娘もこんなになっちゃうのかみたいな
うーんだそこが違うのはさ同性の後輩が先輩とかに用意するんじゃなくて元恋人がさ、
はい
用意してるっていうところがまだね、
まあすごいよね。
うん、っていうふうには思うけど、は
いうん。というわけで。
結構その俺見たんですけどそのドキュメンタリー4話とも見たんですけど、なんかやっぱ変なこう魅力というかこう心をつかむところがあるっぽいですよね。ジェフリーさんも。
ああ、うん。上司を見るとどうかな。なんかもう金に走っただけっていう。
そうそうそう。だから憧れる、うんうんうん、最初のうちにやっぱりそのホイホイついていっちゃって。 って、うん、まあちょっと痛い目に遭っちゃうみたいな、
はいはい、
でもなんかもうねこのセレブだなんだとかっていうのがさ、うん、一般的に言われる前ぐらいにさ、とにかく日本の、まあ、日本のテレビでもねお金持ちの暮らしってこんなにすごいんだよっていうのをやったらテレビでやってたの、俺あれ見て貧乏だったからだと思うけど気持ち悪いと思ってたんだけどでもやっぱりあれを見てたらさ、そういうセレブな暮らしに憧れるっていうのは
あるよね、
あると思うよ、
ね、まあだから当時ねジェフリーは、うん、パームスプリングスとか今は著名な人たちが住んでるような、ね、場所に家を買ったりとかさ、うん、ニューヨークのさ大豪邸に住んでたりとかさ、うん、まあニューメキシコもそうだけど、もうとにかく有名なところに豪邸を持ってるっていう、そこに連れて行かれちゃった女っていうのはね、どうしてもそれに惑わされちゃうというかさ、
かもね、
あるよね、うん、結構
と思うんだよね、
はい、
うん、
結構真実はでも分からないまんまになりそうですねこれもね、
まあもちろん、
う
ん、
この間文章が公開されてましたけどね、
まあ、モサドアメリカっていうかイスラエルの、CIA が絡んでるっていうことは絶対モサドはそれを出さないようにするからね、人を殺してまでやんないでしょうね、
うん、
だから真実はずっと眠りっぱなしでしょ
う、うん、いやだからもう何もう年齢のせいもあると思うけど、そういう人の下の関係のニュースを見ても結構何も思わなくなってきたんだよね俺。
ああそう、
うん、いやそれは例えば娘を持つ身としては心配とかそういうのはあるけど、別に誰と誰がそうなったって俺が気持ちいいわけじゃねえじゃんみたいなところはあるわけよ
まあね、
でもなんかいやこれはみたいなね、ちょっと過剰になりすぎてるのもいかがかなって思いながら見てますけど、
はい、そうですね、うん、はい、
どうですかその娘さんが好きになった人がいるのとかって言って、
うん、エプスタイン、
いやいやじゃなくて、うん、パパに似た人って言われたらそれはそれでちょっと複雑じゃないですか、
複雑っていうか、うん、悪くないねでも絶対似てると思わないだろうね、うん、連れてきた人は、
ね、なかなかね、うん、ないでしょうね、うん、はい、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ、手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル、ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと相互作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス、詳細については下の概要欄をチェックしてください。
先週ダースレーダーさんと、まあ、ちょっとこう病気についていろいろ話したんですけど、
うん、
脳内出血で方向転換でバランスが崩れ後遺症がちょっとありますと、うん、お互いに頑張りましょう、
うん、
バランスは三半規範が忘れてました、はい、ありがとうございますという、
まあ、でも
頑張ってください、
うん、やっぱりまあデイブはね、まあアリもそうだけどやっぱり実際に自分でねそういう風になって、
ね、体験したからね、
思うところもあると思うし、
はい、
たださ微妙よ、
あ、はい、さっきのエプスタインの話、今マイアミで起きているエイリアン騒ぎもエプスタインの事件をごまかそうとしているとか言われてますね。
まあそれはどこまでかな、わかんないよね。
さすがにそこまではない。
そこまではないでしょう。
まあ手法としてはあるよね。 きっとなんか自分のこと話題にならないためにより別のことを発信するっていうのはあるとは思う、はい、
あるけどね、
うん、2024年デイブフロムチャンネルに呼んでほしいゲスト、読み上げますね、
はい、
アスカさん。
あそれは結構前々から話は出てるよね。
出てますね。上がってますけどね。交流のある横山さん、
はい、なかなかね。
ちょっとお願いしたんですけどね。うん、
なんか意味のわからない言い訳していなくなっちゃうんですよね。
そう、
うん、
はい、田代正史さん。
あ
まあ話は出ましたけどね。
はい、うん、
はい、
まだオファーは結局されできてないですね。
うん、そうですね。
高木沙耶さん。
あ高石沙耶さんって誰？
元女優の方で、ええ、でやっぱりその大麻、うん、の話をして、
ああなるほどね、
まあはい、あれ一回逮捕されちゃったんだっけ？
はい、
ね、
確かされてますね、
うん、はい、
まあいいんじゃないですか。
うん、確かあんまり日本っていうか東京に
東京にいない。それこそあれじゃない、島の方にいて、はいはい、そこで生活してるはずよ。
なるほどね。
そうですよね、う
ん、はいはは。
あとは、原口さん。
誰？原口さんって。
はい、
あ
それなんで、
それ上案件、
原口、和弘さんですっけ。いやかなりこの方もツイートを見てると、
うん、
陰謀論に触発されてる雰囲気の、かなり過激な、
詳しいの、
うん、過激な方だと思いますよ。ピエール滝さん。
なんで
滝さんは得ないで、それは
過去の
捕まってしまったからってこと。
うん、そうなんだ。
うん、まあ、あと、
まあ、検討しましょう。
牧原さんとか、松井和代さんとか、小沢仁さんとか。
小沢仁さんってあのコアモテの
の方だと思いますね。スピードワゴンの方ではないですね、はいはい、という感じです。
はい、
どうでしょう。
でもさ、まあ、有名な人がさ来てさ、そのこと喋りたいのかね。
ね、
もう喋りたくはないだろうね、別に。ね、
どういう話ですか。
いやだから来てピエールさんとか来て、うん、俺たちもどうだったんですかって別に聞くのも嫌だしみたいなね、ところはあるよね。
そういう活動をしていないとちょっと難しいかもしれない
ですよね。
だよね、うん、だから田代正史さんとか割とそういう薬物に関しての発信とかは今もしてるから、
よくやってるよね。
あ、本当。なんか、はい、うん、そうか、まあ、繰り返してしまってるからね。
はい、
ね、
1月の22日、
はい、
月曜日、エイリアンクラブ、4人でお送りする予定です。
はい、
8時からスタートということで、お時間のある方はぜひともチェックしてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも、都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。